宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
こんにちは、福井です。
こんにちは、加納茶彩子です。
そしてこの番組のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜龍一郎です。
株があ
るぞ、強い、上がってますか？
怒られますよ。
あ、そうか。
そうですね、
残念な結果が出ますね。
ちょっと大幅安になりました。全日経平均株価363円24銭安 17,871 円50銭、トピックス 1468.52 マイナス 34.61 ポイント。値上がり銘柄数151に対して値下がりが1700、東証一部の 89.5% が値下がり、ほぼ全面安となりました。
いやー、これちょっと下げ幅がちょっと大きいですよね、実がね、これ水曜日はまあ毎週これまではずっと上がってきましたですけども、今日はもう珍しく下がってますけど、それにしても本当にこう下げのねあれが大きすぎますよね。
値下がり目安は1700ですからね。
そうですよ、ね、9割100いくつしか上がってないという形ですから、
はい、150、
これ珍しいですよね。
これね、アメリカもあるいはヨーロッパも、
はいはいはい、
大して下げてないんですよね。
そうなんですね。為替が円が結構上がってるということがやっぱり売りの材料にはなってますよね。
119円の45銭ぐらいまで円高ありました。
大体はあれですもんね、120円を挟んでのね動きを続けてるわけですから、120円台にね、という声を聞くと、まあ、株が上がって、119円台という声を聞くと株を下がるということの繰り返しをやってるわけですけども、それが半ばまで119円の半ばまで上がってますから、ちょっと答えてますけどね、上海だって今日は特に下がってませんですよね。
アジア
昨日もそうでしたね。
そうですよね、昨日上海は小幅高、昨日はジャカルタあたりが大きく下げてたんですけれども、
はい、
今日は、アジアも軟調ではありますが、ハンセンで 0.8% ぐらい、上海で 0.4% ぐらいの下げでした。
そうですかね、はい、そんなような状況ですから、まあ、本当に東京市場が突出してね、まあ、下げてるという形になりますけど、これはやはりね、ヘッジファンドなんかの、ね、売りっていうのがまた再び、ね、こう出てきたというふうな見方でいいと思いますけどね。
この急落の後の戻り過程では、資源関連とかよく売られてたものから戻ってたじゃないですか。
買い直されましたですよね、
はい、
だから、やはりねこれ、ちょっとね安定的というか、こう値幅が小さくなってたかなと思いましたけども、まあ、そうではないということがまた改めてこう確認されたような形になってますけどね。
そうすると今後もその荒い展開は続く可能性
ある
んですか？
これでまだ終わってないということになりますからね、
うん、
もうまたねこう荒い動きがありうるという状況ではありますよね。
そういう荒い動きの後にはどう動くんでしょうかね、相場って。
荒い動きの後はそれが小さくこう縮まっていくのが普通ですけどね、
うん、
そういう方向にありましたけど、
うん、
今日を見る限りではそんな風になってないですから、
というとむしろ下の方に引っ張られちゃう恐れも出てきたということなんですか？
うん、まあ、そういうことがあってもおかしくないですけど、ただあれですよね、方向性としてはもうこれ上というふうに見てはいいと思うんですよね。基本的にはですね、その為替の動向に左右されてるわけですから、もう東京市場のねこう動きっていうのはもう為替とこう一体してますからね。
一時でもちょっと離れましたよね、
ちょっとだけね、でもすぐこう為替にやっぱり引っ張られるというかね、はい、そういうような動きの繰り返しですから、そうするとやはりね、今のところの流れとしては、まあアメリカの、ね、金利引き上げが、まあ、来年の3月なんじゃないかなという見方がね、非常に多くはなってるわけですから、まあ、それによってね、為替がこう円高にね振れやすいというような状況でもありますからね、
でも基本的にね、東京市場が強い、日本経済がいいとするならば、
はいはい、
為替がまあ円高に動くということはですね、
はい、
輸出企業にとっちゃそれは名目上損かもしれないですけど、内需にとっちゃいいはずですよね。
内需にとっては
1700も売られちゃう、内需買ってくれよって感じがするんですが、
そうなんですけど、常にそれは期待されてね、要するに あの通貨高っていうのは決して悪いことじゃないんですけども、うんうん、基本的にはですよ、はい、そうなんですけど、でも市場、株式市場はやっぱりね、通貨高っていうのを、ね、嫌うっていうのはありますよね、うん、どこの国でもそうです、その点はね、
うんうんうん、
ですから、あのこう通貨高が続く限りね、あのちょっとやっぱり厳しいですよね。
うん、
で昨日今日のところはやはりあの決算に絡んだ銘柄の騰落が目立ちましたよね。今日は機械なんかも安いんですけど、決算出てるところで結構安いところがあって、でも増配したのに売られるとか、そんなのも出てますよね。
これね、やはりね、なんて言いますかね、これ一回下がるとやっぱりすぐねシュンとなるんだけれどもシュンとなるんですけど、
あるいは福井さんは喜ぶ。
いやいやいや、そんなめそうございません
よやっぱりね、あの対極感っていうのがやっぱり必要ですから、
そうです ね、
それが上か下かっていうのをね、ちゃんと決めなきゃいけないと思うんですよ、うん、そういう意味で言うとね、やっぱり上は上なんですよね、あの方向性としては、うん、
はい、
それをまず根底に置いた上でのね、うん、あのこのイレギュラーな動きっていうのは当然ありますから、
うん、
それはイレギュラーな動きではあるんですよね、
う
ん、
今日がイレギュラ
ー、そういうことですね。
でそれはまあ北浜さんが体勢は上と思ってるだけ、は
い、
かもしれないですよね。
いやいやいや、
つまり実態
も知
ら
ないことですよね。
アメリカの方だって、はい、それこそミクロを見てみると企業業績よくなくなってますよね。
よくなくなって
、多分ね、
違う、よくないですよ。よくなくなってるところもあるということであって、おおむねいいんですよ。時々良くなってる。
そこな見方でやっちゃう
ね。いやだって、金融株なんかだって今日も下げたりしてますけど、うんうん、ね、中身が良くても下げたりしてるんですよ。
ジョンソン・アンド・ジョンソン 30% なんですよね。
そう
です。ドル高が効いてますね。
うん、まあ、あの中国とかね、そういうことをやっぱり懸念していることではあるんですよね。中国の、はい、昨日あたりの指標を見ても輸出がね、
は
い、ちょっとね、冴えなかったというようなことありますから。
輸入がまた大幅
減ですよね。だから、まあ、中国をどこで離れるかなんですけど、なかなか離れられないのは確かなんですよね。東京市は特にその中国状況にね、
うん、
経済にこう過敏ですからね。
これじゃなんか国慶節で中国が休んでる間だけ戻ってたみたいになっちゃうじゃないですか。
100年休んでほしいよ
でも中国 の、まあ、あの代理で日本が戦われてる感じはありますよね。
す
中国はあれで戦おうたって叩けないですからね。
そうですね。
誰がおるのかって売る人いない。
上海だってそれ
誰が買う人もいない。
あんまり下げないわけですから、
うん、
で中国に反応する、中国の経済に反応するのは、日本だってわけでね、
うん、
非常に好都合にね売られてるという形ではありますよね、うん
まあ、海外の人、株をやってる方、金融家の人は違いますけれども、日本人とか中国人だかわけわかんなくて、
だいたい間違えた
中国だと思って
た。だいたい口開くまでわからないから間違えた。
わかんないですよね。
わかんないですよね。
うんうん、
ですからそういう株式市場もやっぱりそういうふうな見方をされてるところはあると思いますけどね。
うん、でヘッジファンド、先ほど違ったのはちょっと話は違うんですけれども、
はいはい、
そろそろ決算でね、もういい加減にしてくれって感じがするんですけども、
うん、
それが過ぎたら多少はこういう動きっていうのはやむんでしょうかね。
いや、それはあれですよ。だって常にね、積極的にね、攻めたり守ったりしてるわけですから、売買を繰り返してますから、
うん、
それはその時の状況によってね、
うん、
それこそトレンドフォローでやってる形が多いですから、
うん、
ちょっと下げますとね、これは下げにかけていかざるを得ませんから、
うん、
さらに追撃売りをしてくるとかね、うん、そういうふうになりますよね、
うん、
トレンドフォロー方式ですから、だいたいそうなると
思いますよ。動くに乗っかっていくわけですね。
そういうことです、そういうこと
です、ね、で乗っかられるとまたそっちどんどん加速するわけですよね。
そういうことはありますよね、これね、
うん、
それはでもね、やむを得ませんからね。
やむを得ないですよね。
そうですね、うん、それにどうやってねこう体を合わせていくかということでありますよね、
うん、
頭を合わせていくかということもありますよね、
うん、でそれはトレンドフォローであって、
はい、
そういう人たちは体制感がないかもしれないですよね。1日のあるいは1秒の動きに乗っかってるだけ
で、ね、体制感必要ないからね、
そういうの
ね、
うんうん、
そういう値動きに合わせていくやり方でいくとね、
うん、とそうすると先ほど北山さんが言った体制上であるとするならば、
はいはいは
い
はい、
いつ本当に上にこう上昇が始まるんでしょうかね。
いやもう 2,3 日前から始まったじゃないですか。
ほう
9月29日が、はい、16,901円の安値ですから、昨日一昨日ぐらいはさ、
うん、
18,400円まで行ったんだから、
うんうんうん、
ちょっとね、
うん、
毎日毎日上がるわけいかないから、
うん、
ちょっと今、お休みがあるとちょっと、反落したという動きですよ。これは
戻りは急でしたよね。
戻り
は
急でしたよね。
そうですね、
うん、
ですからまあいつも申し上げてないですから、はい、一回ね、この下げてね、そこから急反発したら、うん、 あの下値確認の下げがあるんだって、うん、閉じまりがしているかという、もう年を取れば取るほどね、うん、3回ぐらいね、うん、玄関に行ってみなきゃいけないってやつと一緒でね、うん、今、玄関に行きつつあるわけですよ、また。
まだ行ってる。
そうですね。う
ん、これはあの確認して、しっかり閉めて戻ってきた方がいいんですかね。
それはそうですよ。うん、はい。
本当、ポーンと上がることないですか。
ポン、
うん、ポーンと反発。
今はね、残念ながらポーンはちょっとないですね。ただね、こういうことが言えますよ。はい、オイルとかね、うん、そういう価格が上がるって方向にありますから、うん、あの資源関連株だとかね、はい、そういうのを見直す動きにはなってきてますから、うん、そこがやっぱり期待が持てる状況ですよね、うん、商社株が上がったりしてますですよね、うん、でこれはちょっとしたあの大きな転換ということが十分ありえますね、
うん、でもそのオイルにしてもですね、はいはいはい、実体経済を背景としてない上昇だとするならば、はい、上昇したっていうのは綾戻しみたいなもんですよね。
早戻し、
要するに、少なくとも
実体経済って言いますけど、
中国は本当使うとかね、
中国ばかり世界じゃないからね、うん、一部ですから、中国
は、ね、一部は一部
ね、あのアメリカはやっぱりね、あの何と言ってもね、世界経済の、うん、リード役ですから、うん、まあ、あのそこがしっかりしてればね、まず大丈夫は大丈夫なんですよね、うん、でまた中国で下げてアメリカで上がるという形にはなりますよ。その繰り返しできてるんですよね、
うんうんうん、
今のところね、
うん、はい、じゃあアメリカ経済は、まあ、先ほどいろいろ小さいこと言いましたけど、
一応堅調
である、ね、じゃあ早く取ったと金利を上げてほしいよなと思うのは僕だけでしょうか。
ああ、そう違いますよ、お父さん、とんでもない間違いですよ。金利を上げてほしいと思う人は我々日本の投資家であって、うん、世界的に見ると金利を上げてほしくないという人が多いんですから。
多いですよね、
投資家は、アメリカの投資家なんかも特にそうで、うん、は金利を上げてくれないように必死になっているような状況なんですから、ね、うん、金利を上げることをみんな嫌がってるんですから、うん、でも我々は金利を上げることによって円が下がると思ってるから、
はい、そこですよね。
そうそうそう、うん、そこのところをね願ってる日々なんですよね、うん、
それともう少し先を見れば、はいはい、ここで金利を上げられない限りはこの先どうなっちゃうのと、要するに我々が投資できる期間がね、うん、えらく減っちゃうじゃない。
まあ、確かに ね、
ねせいぜいできて3ヶ月はそのぐらいかもしれないよ。そこで北浜さんについてって稼げるも手かなと思うんだけど。
いやいや、金利は上げる方上げざるを得ませんよ。出ないとバブルになる恐れがあるわけですから、うん、そちらの方がもっと怖いわけですから、まあ、先行きに対してね、すで、ね、うん、にそういう兆しだってアメリカのね不動産だってやたら上がったり ね、うん、一部の地域ですけどそういう現象が見えてるわけですから、うん、それを放置しておくことはねやっぱりね、うん、FRB としては許されないと思いますよね。あとね、うん、数年後にね、あの時間違いだったなっていうふうなことになりかねませんからね、うんうん、それは考えてると思います、当然ね、
うん、でも今度は逆に FRB って怖いのは、うん、バブルを潰しちゃってダメになるっていうのも怖いでしょうね。
だからね、それはよくあの学習してるわけですよ、うん、彼らもね、あの日本の例をよく知ってますから、
はいはいはい、日本は必ず潰してきてますからね、
潰してきてますからねもう極端なあの政策をやってますから、うん、手遅れになってからやるって形ですからね、うん、ですからそれがやっぱり学習効果はありますので、うん、金利をね今回上げてももうごくわずかで、うん、その間次に上げるまでまた 1,2 年とかね、うん、時間をかければいいわけですからね、うん、日本は矢継ぎ早にやったから ね、
そうですね、
まずいんですよともかく、
うん、で昨日なんかもどこのセントリスタかどっかの連銀の総裁がね、はい、金利はまあ上げるよと、うん、しかし緩和は続けるよってわけわかんないって言ってました。調子のいいやろだろこのスタバと思って言ってたんですけどね。どういうことなんですか。
緩和と言ってもおかしくないぐらいの状態がついてますよっていうことですよ。だから金利は上げるってしたって形だけ上げますよっていうことじゃないですか。
バランスシート急速に閉じないってことですかね。
そうですよね。
そうですよ、日本の失敗があるからね。
なかなか止まってきたらあのなかなかゼロらしくやつですね。
だって急激にやるとさおかしいってこと。今回の東京市場の 株が急落したのはだって8月11日なわけですけど、はい、急落開始はね、そこはだって中国が人民元を急激に引き下げたからですから、
うん
ね、
うんうん、
そういうふうに極端な、ね、あれ3日連続やったんですよ、忘れられてると思いますけど、うん、そんな極端なことをするから、うん、その弊害が今にもまだ及んでるんですよ、
うん、
ですからそういう極端なことをしちゃいけないっていうことですよね、うん、それはアメリカ FRB だってそういうことは分かってると思いますけどね、
うんうんうん、
極端なことをしちゃいけないんですよ、
まあ、うん、ねえ、はい、それがためにこっちの金融政策までちょっと舵取りが難しくなったじゃないとイエレンさんも思ってるでしょうからね。
いやそうですよ、迷惑してるよ、
迷惑してるよ、
そうそうそうそう、
でも上品だから、うん、我々みたいにそういうこと言わねえから
あ
ということで、まあ体制は上昇の方向にあるのかもしれないですね。
いやあるんです、
あるんですか。
だって今日一日下がってるだけの話じゃないですか。今日一日下がってる
のに明日のことは下がらないと言えますか。
いや言いませんよ言いませんよ明日下がるとあのね、はい、上島記者が困るからね。
困りますね
木曜日が下がりやすいということで投げてますからね。
だから
か
これ水曜日で頑張らないとあと困るんですよ。週末が
水曜日今まで、ね、頑張ってきたじゃないですか。もうずっと上がってんだから
週末だから水曜日頑張ってるからどうにか
なっちゃうんですよ。番組の途中はさ先週だってちょっと下がってたけど、うん、終わってみたら上がってたからね、
うん、
今日も、ね、今日もそういう奇跡が起こられない気はね。
だから僕ある意味こうなんか八つ当たりしてるだけ。
あそう
だ水曜日が頑張らないと困るんだよ。
いやーね、あって欲しかったね、今日もね、
ね、まあそういう
天下万民のためにね、
半ばぼやきみたいなことばっかりですけど、じゃあ次のコーナーに行きましょうか、
はい、そろそろ銘柄見てまいりましょう、はい、では先週の10月7日に取り上げましたナブテスコ6268、10月8日の始めが2423円で、本日前引けが2328円です。今日ちょっと下げましたね。この間高値は2506円まであります。
ね。
まあ高値があるんでね。
昨日だって高値つけたばっかりじゃないですか。
昨日です。
ね、戻り高値っていうか。で今日ちょっと下げてるわけですから。うん、これはほら飛行機のドア、
はいね、ブレーキみたいなですね。制御装置。
ブレーキももちろん強いですよ。うん、ドアにも強い、ドアに強いということでね、取り上げたんですけど、ドアはまだ閉じられてない。
閉じられてない。
そうです、うん、え分かってくれました。
あ
ドアはまだ閉じられてない。
だ閉じることがナブテスコの使命ですからね
さっき閉じまり確認しに行くっていうのもあったなと思って今ちょっと混乱しました
、まあ、そうだろそういうとこついてくんない。俺たちごまかされるかもしれないから
いやいやドアはまだ閉じてない、
はい、でも、はい、2500円は大したもんですよね。
そうですね、
78円ぐらい上がってるんですからね。
そう人生だってさあれじゃないですか、はい、ね、あの一つの扉が閉まれば次の扉が開くと、はい、明るい見通しでいけるじゃないですか。
そうですよね、
一つの扉が閉まると次の扉が開く、
うん、
積極姿勢でいくとさそうなるんです、うん、
なるほど。扉が閉ざされているような格差社会、貧困の子どもたちが増えている、そういうのは現実あるんですけどね。だからノーベル経済学賞でもそういう研究をしている方がまたもらって、
でもね、はい、そこからほら永遠と努力してノーベル賞に行ったわけじゃないですか、うん、そういう状態の中から、
うん、
ね、
うん、
やっぱりそういう気構えとかねやっぱり必要ですよね。でも学ぶべきところはね。
そうですね、
そうですよ。
あんまり努力を人に強いたくないですけど、そうですね、
やっぱり努力をしないとほら、
ね、はい、じゃあ前のやつに行きましょう。
その前はトヨタでした、はい、9月30日に取り上げたトヨタ、はい、10月1日あ7203です、はい、10月1日7000飛び20円から今7164円、この間の高値が7500円ちょうど10月9日につけています、うん、
これ2、3日前じゃないですか。
すごいですね。
ほら乗ってるじゃないですか。ちょっと気をするね、下げたからだってちょっとは下げますよ。毎日上がるってことはないんだからね。
わかりました。
そうですね、
はい、はい、なんか鼻がヒクヒクしてますよすごいな、でも7000万円いくんですもんね。
そう、その前ね7000割れまでありました
ね、うん、結構頑張ってくれてますよ ね、うん、
ね、このフォルクスワーゲンの隙を突こうというそれにうまく乗じた投資作戦
いいですか、
はい、
福井さん、
はい、
そんなこそこなことはねトヨタは考えない、ね、
トヨタは考えないけど北川さんは考えていた
いやいや、AA とね、はい、あのコツコツと、仕事をしてればね、うん、世界一をキープできるとトヨタは考えてるんですよ、うん、
なるほど、
ね、姑息なことをやると、うん、あんなことになっちゃうよと、
うんね、あれ姑息ですよねフォルクスワーゲンね姑息すぎるよな
本当だよ、
うん、トヨタさんもねあの自動運転の試乗会なんかやったりしてましたので、
う
ん、いよいよトヨタもそういう道に出てきた、
ね、
は
い、自動運転になって僕は悩んでるのは免許証どうなのかなと思って
そう、あの本来、ね、あるべき、ね、経営を永遠と続けていくと、
うん、
いうことですよ、
ね
ね、株価だから株式市場もそれを評価していると、
はい、
いうことですね。
これ以上威張らせるのもなんだから前のところに行きましょう、
はい、9月16日は M32413 でした。9月17日に2387円だった M3 全引けで2319円です。この間の高値は2500等円10月6日につけています。
思ってんじゃないの、
またなんか威張らしちゃう感じですね。そこがたいですね。
そうですね、
これソニー の関連会社ですからね、あんまり知られてないんですけど、
ソネット M3 と昔言いましたね。
あそうだっけ、
はい、
古いことはね、
彼女も
聞かないよね。
いやだな。
でもこう南部テストからね、3週前、また後で彼女ちゃんに振り返ってもらいますけど、振り返っても今日のこの下げでも結構強いってことは大したもんですね、この銘柄たちはね。
いや今日頑張ってますよね。そこがたいですよね、そこがたいところをやっぱりちゃんと拾っておきたいですよね、いいですよね、崩れないっていう、
崩れないってことがね。
9月9日ヨネックス7906は9月10日に2877円で、今日全引けが2906円、これ高値が3275円、10月1日、
すごいねこれ、
これもなんか上がって
る、今日なんかも強いですよね。
今日はね、今日1日では144円安もしてるんですけれども、
まあその3週間前、
そこがたいというか、その前に上がってるので、
そうじゃないですかね、ちょっとこう難聴ですけど、
なんかずっとこう北山さん威張らせるためにこれチェックしてるよな。
これほら、あの選手スイスのね、
何て言いましたっけ、難しいな、
すぐ言わないで、聞かないで、すぐ言わないで、
フリポンじゃないなんて
言いましたね。この前はだって彼女も覚えてました、もう忘れずに違いない、ほら書く、
ワウリンカ、
そうです、あらすごい、
今瀬島校長が助けてくれました。
この番組に対する真摯な態度がこれからも伺えます ね、私すぐに忘れちゃう、
ワウリンカラケット、よく売れてるんですよね、
それがすごいですね、これもね、しかしね、
秋はテニスのシーズンだよね、
今度あの、ワールドカップも来るので、あの五郎丸選手の話題とかで、なんかないんですか、銘柄、
ああそうか、
ラグビーは、
ラグビーはよく分かんないよね。
ラグビーって基本的にはボールだけあればできますからね。
ああそうか、
ああそうか、
あんまり用具はいらないですね、
用具いらないですよね、
体力とね、
そうそう、気力、
福井さんちょっと
できそう
よ、良さそうだね、
あれだな、ラグビーはね、日本は芝生のコートがないから、コートっていうかグラウンドがないから、痛いですよ。
あそう
なの、だからもしラグビーを活性化したらやっぱり芝生メーカーですね、これは、コートに芝生、全部芝生、
なるほど、
あ、そういうぐらいで難しいです。
そういう
痛い
とか、
ガツンって。
あ、そっか。福井さんは大丈夫そうだね。体力負けしないね。
そうですね。
ね、
体格バッチリ。
福井さん怒らせたら大変よ。怒らせたらね。
うん。怒らせないようにして。
こんなテーブルなんかひっくり返しちゃう。
ジャブ台返しですか。
ジャブ台。
ドッシャンみたいな。
で前の方でも言っておく。あるいはあのあれ、かのちゃんが気になってる銘柄を。
特にないんですけど、1個じゃもう1つ、
どこ探したってさ、プラスだからさ、面白くないんだろ。
8月26日に取り上げた清水建設1803が1141円から1039円、この間の高値が1208円で8月末です。まあね、建設がいまいちの鈍い、
そうです
ね、一部高値取ってきてるんですけど、今日もライト工とか、
まあね、あの高層ビルとかね、そういうのをこう、建設するんじゃないかなということだったんですけど、ちょっと今のところ忘れられた感じになってますけどね、これやはりね、でもね、あれですよ、これからね、基本的には年末にかけてね、
はい、
このヘッジファンドじゃないんだけども、大型株がね、買われる流れっていうのに変わってくると思うんですよ。例えばね、今で言うと、まあ、この建設株には来てないんですけども、あの日立の株なんか見てやるとね、買われてるんですよね、で特になんか材料があるかというと、そういうわけでもないですよ、まあ、細かく探すとあるかもしれませんけどね、ということはどういうことかというと、あの大型のものにね、少しずつね、このシフトされつつあるという流れだと思うんですね。ですからそういう意味でね、建設株はもう遅れるんですけども、あのまたね、買い直されるって形にはなり得ると思いますけどね。
年末に大型株にこう寄っていくっていうのはいつものパターンなんですか。
そうですね、あの、やっぱり年末はパフォーマンスを上げときたいですからね、どこの会社も ね年末にかけてね。
じゃあ個人投資家の方もまだ年末まで、2ヶ月、今日、3ヶ月、
まあ、その、途中にね、あの日本郵政のね、株の上場とかありますけどね、
あるいはゼネコンであるとか、そういうところになってくると予算の話も出てきますからね。
まあ、そうですね、そうですね、
年末にかけては強いっていうのが、
はい、
一つ前提ですよね。
そうですね、その前提が崩れたら どうなんのって言われますけどね。言われそうですね。
いやいやいや、明らかにもう目がいってますもん、カノちゃんの今の目が。どうなんですか、
遠曲に今おっしゃってるわけね、ちょっと奥ゆかしいかな
としたってね。さっきおっしゃってたじゃないですか、どうしても為替に引っ張られる。でアメリカの利上げは遅れるよねっていうと、うんうん、米株は安心するみたいなんですけど、円高っぽいのは円高っぽいじゃないですか。
僕ね、来年3月ずれ込まれないと思ってるんですよ、正直言いまして、
ね。なるほど。
一般的にはね、来年3月節がね、体制を占めるようになってるんですけど、年内に実施されるんじゃないかなという見方なんですよね。そういうふうに考えてるわけですね、正直言いましてね、
イエレンさんは正直な方ですからね、年内っておっしゃってましたからね。
そういうことです。
そうなんですよね、おっしゃってはいるんですよ、
おっしゃってるね、それをさ、なんか覆そうとしてが結構、いるんですよ ね。それはやっぱり金利を上げてほしくない勢力というかね、それはありますから、やっぱ金融機関は、大手の金融機関はどこもそういう形ですからね、米国のですよ、米国の ね、世界的なね、巨大金融機関いっぱいあるわけですからね、ですからそれはもう金利を上げてほしくないっていう、一致したね見方になってますからね、レポートなんかもそうなってますよね。
まあ、為替、あっちは為替関係なくても、要するに他の方にお金が流れますからね、
そういうことですね、そういうことですね、
アメリカの経済は大丈夫で、そんなに利上げは後ろにずれ込まない
という見方ですね。
日本株も大丈夫、
そういうことですね。
なるほど、
なるほど、
はい、じゃあ今日の銘柄いきましょうか。
はい、先生、今日の銘柄は何でしょうか。
アドバンテック
アドバン
テッジリスク、マネジメントって感じですね。
8769ARM アドバンテッジリスクマネジメント、本日は1615円118円高、今日 7.8% も上昇。
僕ね、あの3連休でね、
はい、
伊豆のね、南伊豆のね、国民宿舎に行ったんですよ、
はい、
ね、たら雨でさ、
はい、
もうやることないわけ、ね、
雨降ってましたか、3連休。
降ってましたよ、
1日目
1日ですか、ね、
北間さんの行くとだけ降ってるからざまいなと思って
ます。それでさ、それで、そうするとさ、風呂入るしかないじゃないですか。
ないですね、
風呂出たら入ったりとか言って、ボワってボワってするとね、やっぱりさ、しょっちゅう顔合わせる人がいるわけ。
奥さん、
いや、奥さんと会えるわけじゃないですか、
大浴場、大浴場に入って
る、そうそうそう、はい、露天風呂とかね、そしたらさ、ある人と喋るしかないじゃないですか、風呂の中で、やることないんだから、そしたらさ、その人はね、なんかね、あの40代ぐらいかな、はい、ちょっと小太りっぽい人だったんですけど、はい、なんかね、精神がちょっとね、会社勤めで結構厳しくて、ちょっと頭おかしくなったって彼は言ってたけど、まあ、要するに
精神の
バランスをね、そうそう、バランスを崩したというようなことでね、こうやってこういうところに来て、はい、まあ、ゆっくりしたいなという話で、はいはい、ああ、そうですかということでしょ、まあ、そんな話をしてて僕思ったんですけど、ここの会社はね、メンタリティマネジメントってやってるわけですよ。で、企業はやっぱりね、はい、そういう人たちを結構抱えてる、ことが多いんですね。で、どうするかというのがね、やっぱ難しいわけですよね。で、そのこと、それをね、ビジネスにしてる会社なんですよ。
はい、あ、なるほどね。
ですから、まあ、たまたま行ったね、お風呂でお会いした方というかね、まあ、話すこともなくさ、
はい、
先生、あれでしょ、
マッサージ、中国マッサージを受けたりなんかいろいろしたんだけどさ、
で、あくまでもその頭が狂ったって、その方の発言ですよね。
狂ったんじゃないよ、
え、なんていうの、おかしくなった、
頭がね、おかしくなった、
その方がおっしゃるには、
いや、その病気ですから、そういう発言はね、
そうそうそう、
まあ、我々はそう思ってないし、
僕はね、でもね、知り合いとか結構そういう人がいましてね、はい、もう分かってるんですよね、
ストレスかかっちゃったんですね、
しばらく来たら治っちゃうよっていう話もしたんですけど、まあ、なんか、なんとなくね、憂鬱そうな表情だったんですけど、
まあ、そういう方が、まあ、増えてるんでしょうね、ストレス社会
の、いや、それはストレスあるじゃないですか、僕なんかもさ、もう本当ストレス感じるよ、この番組なんかね、
ね、成績チェックされて、ね、毎週毎週、
そう
今日はストレスフリーじゃないですか、今日は、
いやいや、もうストレス塊ですよ、なんかようやくさ、笑顔を作ってるだけですよ。
先生、これあれですよね、12月からストレスチェックが義務付けられるんですよね、会社で。
ですよ、
ね、ですよね、
そうなんです、
最近知ったんですよ、私も。
これでちょっと昨日下がったから、大きく下がった
んです、昨日何ですか、これ、ね、絶対下げてる、
結構下げましたから、今日ちょっ っとぐらい上がる、まあ、止まるぐらいだったらいいなと思ったら、今日110円も上がってますから、ちょっと、明日もう少し下げてくれればいいかなと思うんですよ、うん、こういうさ、ビジネスのニーズっていうのは、これからもね、うん、かなりね、こう多くなると思いますよね、うん、だってやっぱりストレスさ、企業収益がね、はい、そのあんまり伸びない会社とかあるわけだから、うんうん、どうしてもねプレッシャーかかりますよね。
そうですよね、うん、まあ、そういうプレッシャーかけられるのもたまったもんじゃないですけどね。
いや、いじめられるとこあるからね、
ひどいですよね、ブラックですよ、
そういうとこ、ね、いや、そういうとこもうね、うん、あ、若い人もそうだし、うん、中高年になっても、ね、それは止まらない会社って結構あるじゃないですか、
うん、ね、やっぱこういう時によく心の病、心の風邪なんて言いますけど、どんどんどんどんお医者さんにかかった方がいいんですしね、病気ですからね、
お医者さん、
う
ん
う
ん、
あ、それは、ね、まあ、こういう試験をチェックを受けてね、
そう、そうそう、うん、身近に、ね、理解者がいればよくなるんですね、うんうん、あんまり励ましたりねしない方がいいんだよね。
そうなんですってね、そう、
僕の知り合い結構いるよ、結構知り合いいましたよ、うん、でもねほとんどよくなるね、しばらくして、
うんうん、
ですから、まあお風呂だよね、はい、出会いから、
出会いから、
これに火種いて
会話から、
そういうことです、
うん、
はい、
本日の銘柄8769、はい、ジャスタック、アドバンテッジリスクマネジメント ARM でした。
はい、ということで次のコーナーに行きます。次のコーナー、卑弥呼のお告げ、北浜さんプロデュース株価分析ソフト卑弥呼の決断、それにも全体相場の動向などを聞いていきます。このコーナー、卑弥呼の決断株価分析ソフトを開発して、そして販売している、証券スクロービジネスの瀬島校長にもいらっしゃっていただいてます。瀬島さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、瀬島です。
先週のまずはじめに数値27まで行きましたよね。
そうでしたね、まあ、27でしたね、
最高のあれでしたよね、
はい、
今週は
今日ね少し上がってね、はい、今日って昨日ね、
昨日ですね、
少し上がって32ポイントまで上がってますね。で今日はまあそこから下げてはいるんですけど、はい、昨日のその結果というか、うん、数字を受けてのね、はい、コメントっていうのがありますから、うん、それを紹介しますと、まあ、上昇に転じました。お告げ度、20なし40のこのゾーンからの上昇は 2,3 ヶ月続くものと思われますと、うん、上がる確率が高い銘柄から買いを入れていきましょうということですね、うん、今日はたまたま下がってますけども、はい、まあ、このコメントでいいんじゃないかなと思いますけど ね、このコメントに準じた形で、ね、
やっぱり体制上昇じゃないですか。
おっしゃる通りです ね、
まあ、それは私2、3ヶ月、
それを見ても私言ってるんですけどね。
じゃあどうなんだろう。32になって、珍しいですね、まあ、前回もそうでしたけど、上昇に転じたってこうドンってあれですね、断定的に発言をされてますね、
卑弥呼は。本当ですね、本当ですね、心強いですね、
ね、
はい、
そうなってくると、まあ、個別銘柄の話なんかもちょっと聞きたい。この校長、2、3ヶ月続くってのはどうですか、はい、2、3ヶ月はちょうど年末ギリギリになる可能性もありますよね、
北野先生がいつも言ってるように、はい、そんなスタイルじゃないでしょうかね、うん、ちょうどヘッジファンド11月に海外ファンド決算終わりますので、はい、12月に入るとさあと手ぐすねを引いて、うん、ヘッジファンドは上げ下げして儲けようという集団ですからね、はい、なんか意図的に資金を動かす、売ったものは枯れてきますから、うん、そのうち、
戻してくる、
井戸に水が溜まってくるように、うん、使い切っちゃうと上がってくるわけですよ、うん、2,3 ヶ月、上昇に転じましたというトレンドで、概ね間違いではないと思いますが、
うんうん、
はい、
もうそれに沿って投資をしていくのも一つのあり方。
そうですね。
で、まあ、卑弥呼の決断といいますと、そういう全体感を教えてくれると同時に、個別銘柄、こういう銘柄今日は何ですか、卑弥呼の銘柄が、
下がってる時に、ちょっとあれですけれども、コード番号9101、日本郵船、9月30日に谷のお告げで合格しております。
9月30日、
はい、はい、つい最近ですね、9月30日、うん、合格、そうしまして合格日翌日の寄り付き値が278円、はい、その後の高値というのは昨日つけたところですが、はい、323円、うん、約45円、うん、 1000円ですと4万5000円、
はい、
金額にすると大したことはないというふうに、お思いでしょうが、もう1割以上上がってるということですね、9月30日、まあ、これは突っ込み安になった銘柄、これを拾った谷のお告げということになります。
これ直近のところで見てもね、8月に370円ぐらいですか。
そうですね、
あるわけですよね、
はい、
そこまでどうですかね、期待しちゃっていいんですかね、これ、
あとはまあそれこそ中国が、まあ、北米が中心ですから、中国への入動きが悪くなってもですね、そんなに影響はないかと思いますけれども、一応、まあ、ここまで来ると、
はい、
V 字型っていうのはこの日経平均についても起こりえない話ですから、
ね、起こりえないですよね、
必ずこうノコギリの目立てのように、上昇トレンドでも押し目必ず作りますから、
だからそこでね、まあ、僕みたいに例えば直近の、ね、8月に370円ぐらいあったと、
はい、
それを期待してもひょっとしたらっていうのがあるんで、むしろその時には北浜の望遠顕微鏡なるソフトを使うわけですよね。
そうですね、
売り時を教えてくれるんですよね、
はい、
強欲になるととんでもないですからね。
そうですね、今のところ先生は出てないですよね。
まだ売りは出てませんけど、ちょっとよろしいでしょうか、これさ、この谷のお杉が出たっていう銘柄でこう紹介してるんですけども、ここでね、第一中央汽船が潰れたんですよ、その中でね、この株がいいって出てくることがもう大変な、成果じゃないですか、ね、この株が買いですよって、同業種ですよこれ、
ね、やってくれるような感じですよね。
そうそうそうですよ、
ね、
他ではそういうこと考えられないじゃないですか、だって第一中国支店が潰れた時ですよ、でこの株が買いですって言って出てきて、実際、ちゃんとそれにね、出てきた通りのね、回答になって答えになった。
やっぱり北浜さんプロデュースだけのことあるじゃないですか、相場巧者じゃないですか、これ。
だって普通だったらさ、近づかないじゃないですか、
近づかない、嫌、ですよね、
嫌だ、
怖いですよね。
そうそう、で気もつかない、気もつかないね、もう全部ダメだと思っちゃうじゃないですか、そこをあえてね出てくるってことですよ、これが買いですよって、
買い運なんか見たくもないと思ってたし、
おっしゃる通り、おっしゃる通りですよ、
大したもんですよね、
そこで谷のお告げ銘柄として出てくるんだから、こういうところで買いですよって、この株はって、ここが僕はねちょっと気がついてほしいですよね。
そういう卑弥呼の決断なんですが、これ会員で、利用すること可能なんですが、どうすればいいんですか。
そうですね、利用料が月々19,800円、これに別途年間データ料22,000円が別途必要になりますけれども、利用料は月々19,800円、詳しい資料を用意しておりますので、まず資料のご請求をいただければと思います。資料請求先は東京 03-3589-2481 3589-2481、証券スクールビジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。お電話お待ちしております。
ぜひご利用になって。でもこれやっぱり人間じゃなくて変ないろんな感情に振り回されないから、こういうのスパッと選べるんでしょうかね。
いや、おっしゃる通りですね、どうしてもねやっぱりね、裁量が入っちゃいますからね。
入りますよね。
はい、そうですね、
うん、怖さがあったりとかね、
そうですね。
純粋にこれいろんなデータはまあ入ってるんですけど、それに基づいて編み出してきたわけですよね。
そうです。やはりね、秘書がやっぱり必要です。株式投資っていうのはなんか寂しいところありますからね、なんかね仲間が必要じゃないですか。
寂しいところありますよね。
そうですよ、誰も答えを持ち合わせないというところがありますからね、人間の仲間だってそうなっちゃいますよね。本当に仲間的な人がいたとしても、冷静な判断ないじゃないですかね、
寂しくなる割には妙に北間さんは明るいですね。
そんなことないですよ、だってね、ここで
取り上げた銘柄上がる
やつ、今日ここで取り上げた銘柄が上がってくるじゃないですか。
あ、そっか、自分の銘柄だけ上がればそれでいいんですもんね。
いやいやいや、そうも言い切れないですけどね。
の自分の銘柄上昇の北浜さんですよね。
いや、それをここ心がけてますから、目標に生きてますからね。ストレスかかるよなこれ。
そうですね、結構ストレスですね。
ということで、はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。